高山俊吉気分青信号。
こんにちは。警察官の酒気帯び運転、飲酒運転が後を絶ちません。6月には埼玉県の杉戸で、住宅から自転車を盗んだということで、警視庁が白バイの乗務員の男性の巡査長、32歳になるそうですが、停職1ヶ月の懲戒処分としてこれを発表しました。何をしていたか。この巡査長は飲酒をして、自宅に帰る途中電車で寝過ごした。でそこで、自転車を盗んで、茨城県のつくばみらい市の自宅に向かおうとした。その途中で警察官の職務質問を受けて発覚をしたと、こう言います。自転車を盗む犯罪ですが、住宅の敷地内に止めてあった自転車1台を盗んだ、そういう犯罪事実があると。で、歩くよりは早く帰れると考えたと言ってるというんですけれども、当たり前でしょうが、しかしそういう行為をこう普通にすると、飲酒をしてそして自転車を盗む。で皆さんご存知かどうか、お酒を飲んで自転車を運転するのも飲酒運転の責任が問われるということを頭に置いておいた方がいいかと思います。でこの自転車を運転して帰宅する途中に、午前2時40分ごろ千葉県の野田市で、県警野田署員から職務質問を受けたというのですけれども、そういう事件が発生した。でこれは6月のケースですが、今度は7月に入ると青森県警で40代の男性巡査部長が、6月の下旬に青森県の十和田市内で飲酒しながら車を運転して乗用車に追突をして、そして通報せずに逃げたという、そういう事件が発生したということが判明しました。で県警は自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致傷と、それから道路交通法違反、つまりひき逃げのこの容疑で捜査をしているというふうに報道されておりましたが、どういうケースだったかというと、この巡査部長は6月の下旬に十和田市内で酒を飲みながら乗用車を運転した、そして赤信号で停車していた乗用車に追突をした、そして通報せずに逃げた。追突された乗用車の運転者は首に怪我を負っていたということが後日分かった。そういう事件です。さてそうしているうちに今度は8月に入りまして、群馬県警が太田署の刑事課の巡査を道路交通法違反、酒気帯び運転の疑いで逮捕したと発表したと。でどういうケースだったかというと、この容疑者巡査は仕事が休みだった日の午前4時55分ごろ、つまり5時ごろ、高崎市内のカラオケ店の個室で、友人たちとお酒を飲んだ。そして、その足で、高崎市の市道で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いがある。で現場付近で行われていた飲酒検問に気づいて U ターンして逃げた。車のナンバーからしかし特定をされてしまった。そ してその日午前8時半ごろに市内の親族の家で見つかったということなんですね。で、発見された時に呼気1リットルあたり 0.15 ミリグラム以上のアルコールが検出されたといいますので、実際に運転をしていた時にはもっと高いアルコール分が体内に保有されていたということが推測をされます。現職の警察官が逮捕されたことは誠に遺憾だといったようなそういうコメントを県の監察官がしていますけれども、当たり前というか当然にもそういうことになるでしょう。捜査調査の結果を踏まえて厳選対処するというコメントがあったと言われます。警察官がこう飲酒をして車を運転するというようなことが起こるということをどう見るかという問題があります。飲酒運転をしたり酒気帯び運転をするということで取り締まる立場にある警察官が自ら違法を犯す。で、飲酒運転というのは非常に厳しいペナルティーになっていまして、免許は一発で取り消しになるというようなことになりますし、実際重大事故が発生するということが多いというので、警察庁はもう鳴り物入りで飲酒運転を抑止するために指導取り締まりに力を入れろということを常時言っています。その警察が部内においてこういう酒飲み運転警察官を排出しているということ、そのことは非常に深刻な問題だというふうに私は思います。何が原因なのかということになります。私は飲酒運転がいかに危険な行動かということを部内の者にもしっかり認識させ得ないでいる警察の当局に最大の責任があると思います。重く処罰するからやっちゃいけないのだという変な理屈だけで現場が仕切られている。重く処罰されるからやってはいけないのではなくて、危険だからやってはいけない、危険だからやってはいけないということを警察官自身が自ら肝に銘じて日頃の行動をしているかというと、そうではないということがここにこういう形で暴露されるものだから、一般の人たちが押して知るべしというか、一般の人たちがそれをまともに受け止めない、酒を飲んで運転してはどうしていけないのか、どうして危ないのか、なぜ危険なのかという、そこでものを考えることをしなくなる、そういう作風の、原因を作っているというふうに強く思います。で、合わせて申し上げたいことがあります。で、それはこういう事件の報道をされるときに当該警察官の氏名を発表しないことが多いということです。警察が発表しないのですね。警察が肝に銘じてこういうことを、こういう行為に及んだ警察官に重大な問題があるということを明らかにするとすれば、氏名を発表すべきだと私は思います。一般に市民が犯罪を犯したときには、今メディアは基本的にその被疑者の氏名を発表します。特別なことがない限り発表します。少年であるとか特殊な事情がある場合とかいうのを除けば氏名を発表しないことがありません。ところが警察官が飲酒運転をしたりすると名前を発表しないことが多いのですね。これ何なんだろうというふうに私は思います。警察が本当に飲酒運転を撲滅すると、酒気帯びの運転を抑止するということを真剣真摯に考えているとするならば、自分たちの身内の中から起こった犯罪については徹底的に真実を明らかにして、これだけ警察官はきちんと 酒を飲まない、飲酒運転をしないという、そういうことに徹しているということを身をもって示すべきであるというふうに思いますし、ということになるならば、当該警察官の氏名を発表するというようなことは当たり前のことになるはずです。市民の犯罪者の氏名を明らかにするが、身内の犯罪者の氏名を明らかにしないというような姿勢でいる限りは、市民は警察を信用しないでしょう。警察の言ってることを本気で考えないでしょう。そういうことを私は感じます。警察官が酒を飲みながら運転したとか、あるいは酒気を帯びて運転したとか、そういう報道が出てきたときに、常にこの責任は警察の当局の中心部分が負うのだということを私たちは考える必要があるというふうに思います。一人一人の警察官の不始末警察官の問題だということで納得をしてはいけないということを申し上げたいと思います。今日はここまでにしましょう。